ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、非常に寒かったですね。長野県の松本市に昨日から行っておりまして、それで、まあ、その前が秋田、それから仙台でしたからね、どっちかったら寒いところばかりなんですが、実は秋田とか仙台に行くのはもう寒いかなと思って行きますけど、松本って言いますとね、もちろん標高は高いんですが、なんと言っても長野県ですからね。長野県と静岡県の北ですから。まあやっぱり、なんとなく、井戸としては、まあまあというふうに思って行きましたらね。昨日は最高気温が9度でしたね。したがっても非常に一桁台ということで、非常に寒かったんですが。まあそこで、まあ、公演を終わりましてね。あずさで帰ってまいりました。私はですね、帰りかけにですね、まあいろいろなことを汽車に乗りながら考えました。まあ2時間半ぐらい、まあ東京までかかるんですけどね。ここに示しました昭和天皇の三大功績というものを、このひばりクラブで取り上げてみたいと思いました。この天皇陛下の功績というのを取り上げるのは非常に難しいんですね。つまり天皇陛下というのは非常に偉い方なので、日本社会においては天皇陛下の功績を論じるっていうことはできるのか、この問題がまずあるんですね。天皇陛下の、まあ、評価をするようなものですから、いや、ちょっと恐れ多いと、それは、というような感じもあるんですが、私は、愛知のトリエンナーレでね、まあ、天皇陛下の写真が焼かれ、特攻隊が揶揄され、全く今では嘘だと分かっている、朝鮮のですね、従軍慰安婦が取り上げられる。もうこれを取り上げるというだけでですね、誰が私たちの命を救ったのかと、まあ、いうことについて本当にこう、なんて言うんでしょうかね。不見識とかそういう当たり前の言葉が使えないぐらいの怒りを感じますね。その人たちは本当にこう、インテリの人たちというふうに思われますし、バックが朝日新聞でしたからね。しかし、まあ、自分たちの儲けのために何でもかんでもやるっていう人たちは世の中にいますけども、しかし、この前の戦争のことを正面から見て、今までヨーロッパ人が世界の有色人種のことをどうやってきたか。それから今でも正面切ってですね、朝日新聞の人たちに、あなたは人種差別のは正しいんですかと聞いたら、おそらく、まあ、ずるい人たちですから、表面上は少なくとも、人種差別はいけないと言うでしょうね。まあ、ちょうど日本が、最後の戦争をすることになった、この前の大東亜戦争ですね。この戦争は、今はですね、歴史学者がヨーロッパに騙されて、第二次世界大戦と言っておりますが、私は全然内容が違うと思います。ヨーロッパは確かに、いわゆる第一次世界大戦というのが、第一ヨーロッパ大戦であり、それから、第二次ヨーロッパ戦争が、この前のいわゆる第二次世界大戦だったと思うんですね。ヨーロッパは常にドイツを中心として、まあ、ドイツと周辺国と、まあいうことでもいいし、それからまあその理由としては、植民地を持たざる国と持った国との争い、その植民地を持つということをする悪辣非道な国同士の争い、これが第一次、第二次ヨーロッパ戦争なんですね。まあそれから見ますと、アジアの方で行われた、いわゆる第二次世界大戦とか太平洋戦争って言われるものはですね、まあ日本の呼び方だったら大東亜戦争です。これは植民地解放戦争ですから、もう全然立場が違いますね。まあ、時期もほぼ同じとはいえですね、ちょっとだけずれております。で、この戦争はまあ世界的には非常に意義のある戦争で、なんつってもですね、大東亜戦争はですね、アメリカ、イギリス、オランダ、この国がですね、今まで世界を支配していた。これが日本だけは違う。日本だけはやっつけないといけない。まあ、ルーズベルト大統領が言ったと伝えられる言葉で、アジア人は他のアジア人はいいだろうと。だけども日本人だけは皆殺しにしなきゃいけない。なぜか。日本人だけが正義があったからですね。まあもちろん他の国も正義があったけども、軍事力で負けて屈したという国はあります。ただ中国人なんかは正義はヨーロッパ人と同じですね。自分が得すればいいという正義を持っている。ところが日本人は自分が得すればいいという正義ではなくて、正義は礼儀であるとか、誠実であるとか、恩義であるとかですね。そういった礼節とかそういったもんだから全然人間に対する見方が違うんですね。 だから人間に対する基本的な見方が違うという民族がこの地上にいたら、これはね、ヒャクターさんのおっしゃってる言葉ですが、日本以外の国の中に一つだけ日本という礼儀を尊び、誠実である民族がいたんですよ。この地球上に。それをやっぱり悪人は叩き潰さなきゃいけないと思ったわけですね。しかし世界全部を相手にして日本が戦うって言ったら無理があった。だから日本の国民のことを考えておられた昭和天皇はですね、御前会議で何回も何回も、やっぱり戦争は避けたいということをずっと言っておられた。しかし立憲民主主義ですから、最終的なご判断は天皇陛下がされるにしてもですね、やはり、政府もしくは軍部が決断をしたらですね、まあ君主っていうのはそれに従う必要があるわけですね。その意味では、1941年の、11月に行われた、まあ、最終的な御前会議でですね、政府はこのままでは日本は滅びてしまう。なんすたってアメリカから 75% の石油、鉄鋼系は 70% をアメリカに輸入していた。このアメリカが日本に石油も鉄鋼も供給してくれなければ、まあ、日本がもう滅びるのはそれは間違いないんですね。船も飛べない、自動車も走れない、ビルも建てられない、軍艦も作れないって言うんですから、もうこれは一変ですね。政府はこのままでは日本は滅びてしまいますと、まあこういうふうに言った。で、軍部の方は、軍部もアメリカとイギリスとオランダを相手にして戦えば、日本が勝つとはなかなか思えない。っていうことになり、結局最終的にはですね、では二つの道がある。それ以外の道はもう閉ざされてしまった。戦わずして滅びるか、戦って滅びるかという二つの道しかない。それならば我々の子孫は戦って滅びた方がまだプライドが残るから、日本国は再生できるかもしれない。ここにいる我々が全部死んでも、また次の世代が日本を再興してくれるだろう、と御前会議でお話をしてですね。だから今の緊迫感と全く違いますね。天皇陛下はそれを受けてやむを得ないと。明治天皇のお歌を吟じられてですね。まあ、なんでこの世の中はみんな人間がいて殺し合うはずがないのに、これだけ殺し合うんだろうかというお歌を歌って、決戦の、覚悟をしたわけですね。これについて、なんで日本は戦争したのかということを今でも言っている、まあ歴史的な検証というのはそれから随分行われたので、日本が好んで、戦争したんじゃないっていうことはもう明白ですね。歴史的には明白です。まあ、私に言わせれば科学的事実としては明白です。しかし、それでもまだ、まあ、いわゆる日本にいる左翼の人たちとか、リベラルという人たちですね。まあ、政党にもそういう人たちがいますが、まあ、そういう人たちは日本が悪いとか、日本が戦争したとか、日本が東南アジアを侵略したとか、こう言っておりますね。その頃もちろん東南アジアっていうのはなかったわけですね。フィリピンはアメリカだし、インドシナはフランスだし、インドネシアはもともと国名もなくて、オランダ領を東インドと言ってたわけですね。まあ、インド、マレーシア、ビルマ、これは全部イギリス領ですね。したがって日本が侵略したっていうことはないけども、やっぱり人間のこのなんていうんですかね、強いものに巻かれたいとか、それから先入観を優先したいっていうのは非常に強いですね。なんで人間っていうのはちゃんと自分で考える頭脳を持ちながら、人の言うことがいつまでも頭をはまらないんでしょうかね。大人であれば、やはり戦争は日本が好んでしたんではないっていうことは、御前会議の記録を見ても、諸外国の軍隊の配置を見ても、それから当時のアジアの地図を見ただけでわかりますよね、はっきり。中国の問題はまた難しい問題がいっぱいあるんですが、中国のことを考えればですね、あの時に中国人がどう動いたのかと、まあ、ここではもうこのひばりクラブでも随分お話ししましたから言いませんが、まあ、理に悟いっていうかですね、自分たちが有利になるならアジアの人たちを全部捨てても、自分たちは白人側につこうと、こう判断したわけですね。これがアジアの名手であるとか、中華思想なんでしょうか。違いますよね。中華と名乗るならですね、一旦ことがあれば、アジアの国を守るというのが大切なことであって、白人側について、 アジア人を裏切ると。これはもうずっとそうしてますね。日本っていうのはほとんど対外戦争は白人としておりますが、中国は対外戦争はほとんど全部が有色人種としてます。ほとんど全部っていうか全部がそうですね。つまり中国人の考え方は自分が得すればいいっていうことですから、もちろん強い白人よりか弱い有色人種を狙うと。まあこういうことになりますね。だから、ここでまずこの海戦についてはもう一回、やはり話をしておきたいと思うんですね。っていうのはこの当時の日本人が、ね、戦争しなくても滅びる。戦争しても滅びる。同じ滅びるなら、我々は全部死んでも、日本人の次の世代が世界でプライドを持って生きていくためには、やはり戦って負けた方がまだいいという、この判断ですね。これは本当に正しかったんです。実にその戦争が終わってしばらく経って、1960年から1990年までの30年間の高度成長の時代にですね、日本はジャパンアズナンバーワンと呼ばれるように、また世界で一番になり、そして G7、つまり白人国家が世界を支配するための世界のトップ会議の一員にですね、これ名誉のことかどうかちょっとわかりませんよ。一員に選ばれて日本の首相が常に参加してるってことは、これはやはりね、ヨーロッパ人から見ても、ヨーロッパ人は理に悟いけど、自分たちは理に悟いけど、日本人はちょっと偉いというふうに思ってるんだと思うんですね。その中で、やはり国の一番中心の人たる天皇陛下がですね、あれだけ開戦を嫌がった。あれだけ戦争を嫌がった。これは東京裁判になった時に、アメリカから来た検事がですね、いろいろ書類を調べたりもしました。結果ね、日本には特殊な左翼の人たちが一部が、戦争をしようと、まあ朝日新聞なんかそうですが、そういうふうに煽った以外は、国の中枢部の人たちは総じて戦争を賛成した人はいなかった。なぜこの国は戦争したんだろうと、こういうことを述懐しておりますが、まさにその通りで、追い詰められて滅びる道を二つ選べと言われたら、戦って滅びる道を選んだ。っていうのが戦争になったきっかけであり、それを一番強く主張されたのが昭和天皇だったと、まあ、いう点で、まず我々はですね、昭和天皇のこのご発言とか行動をですね、もう一回よく考えてみなきゃいけないと思っております。